今 GitHub のね日本オフィスに来ております。スペシャルゲストこの方です。
こんにちは、 GitHub のダイスです。
はい、このオフィスはもう1年ぐらいですかね。
去年の5月にオープンしたんで、もう少しで1年ですね、うん、はい。
場所とか公開してるんだっけ？
場所はホームページに公開してますね。なんていうかな、ニッチなのかな、結構でも便利な場所で、芝大門、浜松町の駅の近くにあって、海外から GitHub の社員が来るとき、ホテルが多いし、あとはどこにでも結構ね、東京、首都圏でも日本のどこにでも結構すぐに行けちゃうんで、結構便利な場所にあります。
羽田空港から一発で来れる、
モノレールで、
うん、
モノレール結構受けがいいよね。かっこいいって。
ああ、綺麗だもんね。
そうそう。はい。ガヤがちょっとごめんね。
ちょっとガヤガヤしてますけどね。なんか面白いものありますか？
面白いものは、最近 iPad Pro テストし始めて、13インチの iPad Pro が、去年の10月でしたっけ？
そうですね。
に出て、まぁ、ちょっと大きく、いいと思って、ただiPad でそのいい、そのなんていうんだ、ペンソル、鉛筆とかで書くソフトが欲しくて、ハードウェアが欲しくて、いろいろ見てたら、ちょうど先月の 2週間ぐらい前3週間ぐらい前に iPad Pro の9.7インチが発表されたので、早速ちょっと試してみてて、で欲しい理由として、GitHub の仕事で結構通訳することが多くて、でそういう中でコンピューターでその話してる内容を書いて、でその後通訳することが多いんだけど、自分でコンピューター使えない状況とかってどうしても出てきて、例えばその向こうが、まあそういう雰囲気じゃない時ってあって、どうしてもそういう時に自分で手書きでその紙に書いてるんだけど、実は恐ろしいぐらい字が汚くて、自分の字が読めない状態が何回も出てて、これ危ないなと思って、で、すごい手書き認識がいいのが欲しくて、ちょうど iPad Pro が出てきたんで、試してみてたいと思って、今試してて。そしたら、その手書きの認識のために、マゼックというソフトを使ったんだけど、それはすごいいいんだけど、それ以外にキーボードをつなげてみたら、いろんな、ね、その他の作業とか、メールであったり、その、なんだろう、GitHub でイシューとか、いろいろ、いろんな作業がもう、これで済んでしまってるという驚きです、今は。はい。
確かに、でも、僕も結構、チームとビデオミーティングとかすることがあって、で、僕がリモートでつないでると、自分でメモを取ろうと思って、コンピューターにタイプすると、すごいガチャガチャガチャっていう音が入っちゃうでしょ。で、じゃあそのタイプするときにミュートしようってなるんだけど、そうすると喋り始めたときにアンミュートするの忘れるとか結構あって、で結局紙に書いたりとかしてるんで、まあ、そういうなんか、これ iPad とかでね、さっきペンシル使わせてもらったけど、やっぱサクサク動くんで、それはすごいいいですね。
そうです、ペンシル、ペンシルがいいだろうと思って結構ペンシル使ってたけど、このキーボードも、まあ、正直ちょっと変なキーボードで、大きさも慣れるのに少し時間かかるかもしれないけど、まあ、Mac、OS X に慣れてれば、キーボードのショートカットも結構いろいろ使えて、コマンドタブでそのアプリをスイッチしたりとか、あと普通に iPad のソフトウェアキーボード使ってるよりも、その言語、その入力方式っていうのかな、の変換がすごい簡単にできるんで、結構、なんだろう、まあノートパソコンではないけど思った以上にいろんな作業に使えるのが今の発見で驚きです。
これあれだよね、だからもともとコントロールがある一番左下のところに地球儀マークがあって、これで入力言語の切り替えができる。
そうです、ね、そうです。これがすごいサクサクと動くときはサクサクと、分かんないときもあるんだけど一応一応これで変わってます。
ああ、変わってる。そう、でもさっき話したんだけど、僕はコントロールとキャップスロックを入れ替えたいんですよ。この左にある A の左はどうしてもコントロールにしたいんですね。
はい、できるのかな、うん、
MacOS 10だとできるんだけど。
コントロール、ごめんなさい、検索します。
iPad 今コントロールキャップスロックスイッチでもトップに出てきたのはヨセミテの記事のね。
ね。
うん。あ、なんかある。あ、
これ、これ。
あ、違うっぽいな。
あとでまた検索して、ツイッターで拡散しましょう。これも。
それでもキャップスロックを有効にするにはどうしたらいいかって話でしょ。
なんで何かあるかもしれないんで、まあ知ってる人いたらぜひ。
そうだね。
はい。
まあでも最初どうかなと思ったけど。あのサイズ的にとか、
うん、
キーボードの、まあ、意外と打ってみたら慣れは必要だけどいいかもね。
思うんだけどこれあれなんていうの、新幹線とかにいいと思う。
あ、
常につながってて、
はいはい、
新幹線のその新幹線 Wi-Fi も、まあ、つながればいいんだけどつながらないことが多くて、うん、YMAX も新幹線使ったりするんだけど、それもやっぱりあまり何、信用できない、信頼できない、
うん。
多分開発者として一番そのこれにないものはやっぱり開発環境をローカルで作れないというのが、それをが割り切れるかどうかかな。
まあ開発環境自体なくてもいいけどターミナルとかは欲しいよねっていう。
なるほど、
うん、
この前、まあ、これは Google の人に聞いたんだけど、 Google の開発者ってローカルに、うん、何も置いちゃいけないんでしょ。
そうそう、データは全部クラウドに置くから、は
い、なのでそういう割り切りができればって なんかすごい宣伝になってる。ちょっと今ほらちょうど何か買って、あ、思った以上に便利だと思った時のその何
そうだ、
ね、何そのその直後の幸福みたいなを感じて、
まあハネムーンピリオドだから
そうそうそう、
とりあえずなんとか使いたいっていう。
そうそうそう、
そうだね。まあだからVPS なり Google クラウドなり AWS なりに開発環境を作って、 iPad にターミナルソフトだけ入れて SSH して開発、その中で Emacs とか Beam とかで開発するんだったら、まあ全然問題ないと思うけど。
そうだと思います、
うん、
なんで、ね、宮川さんがどれくらい試してみるのか楽しみ。
うん、やってみたいけどね。まあでも Unix 欲しいんだよとか言い出すと、なんかまあ MacBook でいいじゃんってやっぱなるとは思うんだけど。
そう、そこなんだよね。なんかいろいろ考えてる中で、あれが欲しい、これが欲しいって言うと、いやでも実はね、バックパックの中に MacBook 入ってるから、まあ MacBook Pro だからちょっと重いんだけど、そこに実は必要なもん全部あるんだよ、ね。
それ両方持ち歩く意味あんのかな。
そこってなんていうの、心の命綱じゃないのかなと思って、MacBook Pro を持ってることによってなんか、使わなくてもなんか救命胴衣みたいな道具みたいな感じな勝手な。でもこれで仕事できるよね。
いや本当に、だから E メール、スラック、あと何、ブラウザ
ー、ブラウザー、 E メール、スラック、ブラウザー、あと日本なんでどうしても Facebook メッセンジャーで仕事の、ね、話したりするし、あとあのブラウザー、そうだね、 GitHub も全部ブラウザーでできちゃうんで、
うん、
あとはなんかなんだっけ、マークダウンのエディターをもう少し、今 IA ライターっていうのを使ってみてるんだけど、そこを直接 GitHub につなげられたら嬉しいけど、今はコピペする必要があるけど。
なんか GitHub ページズとかってこと、それか、まあ、レポジ、
イシューであったりプルリクエストだったり、そういうのやるときに、
あれだね、だからサファリのブラウザ内のテキストエディットするコンポーネントが別の外部アプリで編集できたらいいってことだよね。
そうです、
うん、
お願いします。
お願いします。アップルさんにお願いしないと、
ね、
でもそういうのって Chrome とか Firefox だとそういう拡張があったりするじゃん。
それってあのデスクトップ上、
デスクトップで、うん、
そう、なのでそう iPad Pro を結構使ってると、買いたいわけじゃないんだけど 2,3 週間でだけでも Pixel C とか試してみたくなるよ。
うん。
両方はいらないよね絶対。
そうね。うん、まあでもサイズ思ったよりちょうどいいというか、僕は今ミニサイズを使ってて、昔 iPad 3とか使ってたけど、まあこのサイズでキーボードつくと、まあちょうどいいかなっていうのがあるね。
そうです。あの僕もこれを使う直前まで iPad mini 使ってて、
うん、
なんだろう、キーボードいらない分には iPad mini がちょうどいいと思ってたけど、あれでキーボードつくと、ね、なんか指つるよね。
あのサイズのキーボードはさすがにちょっと難しいかな。うん。
なので、はい。まあ自分が手に入れてしまった iPad Pro を正当化しようとしてるかもしれないけど、結構満足してます。
そうだね。という iPad Pro の話でした。iPad Pro はそうだ、リビルドで話したときは、ちょっとメモリがね、大きい方の iPad Pro に比べると、2ギガとかなんでっていう話をしてたけど、まあ、今のところは多分パフォーマンス的に問題ではないよね。
そうだね、そんな重いものやってないんで、うん、将来的にどっかで、このメモリーじゃこのアプリはもう使えないとか、OS の機能は使えないってなるかもしれないけど、ローカルでそんな重いことをするのはあんま想像できないんで、
まあ普通に使ってる分には全然大丈夫と。
はい、
はい、
おすすめです。
おすすめ、
はい、
ありがとうございます。あとはもう一個ね、さっき話してて、この僕も一回リビルドで紹介したんだけど、ルーストっていうラップトップ用のスタンドですね。僕は初代も2代目も両方ともキックスターターでバックして買って、さっきキックスターターはまともなものがないって話をしてたけど、これはキックスターターの、まあ、今までバックした中では一番まともっていうか、シッピングもちゃんと時期通りに来たし、いいですよね。
そうです。1代目は使ってなかったんですけど、2代目に関しては、まあ、リビルドであったり、ツイッターで、
うん、
バッキングしてるっていう話見て、あ、これ面白そうだなと思って。で、違う同僚も、バッキングしてたんで自分も欲しいと思って、で欲しいと思った理由がキックスターターでろくなものはないっていう話だったけど、木でできたラップトップスタンドを買ってみたんだよね一回、
うん、
いいんだけど、まあ全然良くないんだよね。
良くない。
なんかオブジェとしてなんか置いとくのいいんだけど、実際仕事としてあんま使えなくて、でルースト見て、でなんか1代目に比べて2代目はいろいろ便利になったって読んだりして、これは試してみたいと思ったら、で、まあ、iPad ここまで絶賛、iPad Pro ここまで絶賛した後に言うのもなんだけど、ね、コンピューターのせいで、まあ結構その、いろんなところで仕事、オフィス以外のところで仕事すること多いから、どこでもすごいいい環境を作れるから、すごいおすすめ。
でも、外付けのキーボードが必要だよね。
必要です。で、僕は新しいマジックキーボードと、マジックマウスとか、あれマジック
トラックパッド。
そうそう、トラックパッドすごいが、一緒に使って、便利ですけど、問題があるんだけど、どんどんねバックパック重くなっちゃうん
ですよ。iPad はあるわ、 MacBook Pro はあるわ、ルーストはあるわ、外付けキーボードはマジックトラックパッド
で、なぜかカメラも入れてるから。
それね、まあ持ち運びたい気持ち分かるけどね、なんか自分のモバイルオフィスっていうかさ、
そう、
もういつでもどこでもフル装備でできるっていう。
そうで、カフェとか行ってルースト立てて、
うん、
ノートパソコンを置くという行為が、まあ最初に店員に聞いてやってるんだけど、最初はちょっと勇気が必要だよね。
いるよね。
ただ、なんだろう、疲れが全然違うよね、
うん。
画面がすぐ目の前にないし、もう少し自然な、体型で仕事できるので、はい。
僕の場合は、US にいた時ってか今もいるけど、例えば今みたいに、日本に出張できた時に US と全然環境が変わっちゃって、でラップトップでタイピングすると、まあ姿勢も疲れるし、なんかコンピューターがどんどん熱くなってきて、すごい手のひらがすごいもやっとするし、そういうのが嫌で。
そうなんですよ。なんだっけ、コンピューター、ノートパソコンって直接手で触れるもんじゃないよね。
そうね、あ、一応キーボードあるけど、あそこをタイプずっとしてるとすごいなんか不快な気分になってくる。
そうで、なんかノートパソコンで仕事してるのに変な汗が出てくる時あるよね。で少しやっぱりなんかそれをずっとやってると感じてくるんで、じゃあルースト試してみようかなと思ったら、
うん、
思った以上に良かったんで。
そう、これまあ特にオープンオフィスみたいなのでミーティングルームとか席を日々移動する人とかは結構使えると思うし、まあ、あとさっき言ったみたいに外で仕事をする機会があったりとか、旅行出張とかが多い人は割とおすすめですね。
1台目とは結構違うの？
そう、僕1台目も持ってて、1台目の方が軽いんですよ。ただ1台目は結構チャチックて、でかつ MacBook Air のとかの特定のモデルでしか動かない、そのラップトップとキーボードの間にこう溝みたいなのがあるんだけど、そこにカチャってはめ込む感じなんですね。だからまあ、あの設定がちょっとめんどくさいとか、その最初にくっつけるときにこうガチャッとはめ込まなきゃいけないとか、あと間違ってそのルーストの上に立てた状態でデスクトップ閉めようとするとバキッてなる
素晴らしい仕様だ。
そうそうそう、あのバキッと割るまでいかなかったけど、危うくそうやるとこでした。2はそういうことないんで。
そう、あの1そんな面白い仕様だって初めて知ったの。2本当ね、仕事しやすくなった。どこでも仕事できるような環境。
僕はあれですよ、今は家に置いてて、
うん、
でポッドキャストの収録するときクローゼットでやるんだけどクローゼットの床に置いてあぐらかいてレコーディングするとものすごい疲れるから、それを立てるために使ってます。
でもあぐらはかいてるんでしょ。
あぐらはかいてるそういう意味ではあんま変わんないけど、
うん、
でもあぐらをかいてちゃんとこう画面が
近いってことなん
ですか。近くに、そうそうそう。
なるほど、ね、いろんな使い方がある、うん、
いろいろあります、
はい、なんで来週ちょっと旅行で沖縄行くんだけど、ルーストでノートパソコン一緒に持っていくか、もうそこは iPad だけで行くかちょっと悩んでると
、うん、多分僕の予想では両方持っていくと思うよ。
予想だったね。だからそれ言われるとさ持っていくのやめようかなって頑張りたくなる
そうだね、
はい、
そういうわけでなんかモバイルにすごい凝ってる人みたいになっちゃったね。
そうだね。なんかでも なんだろう、これ iPad Pro っていつ20年ぐらい前にとかでみんながこういう世の中になるって言ってるものが結構可能になってきたねっていうのをすごい感じる。
うん、確かに、うん、ちゃんと使えるタブレットコンピューターっていうかね。
そうそう、
うん、
あと思い出すのが iPad がさ発表される1年か2年か前にテッククランチの人があ
った
あれは何か思い出してしまう。
ね、名前なんだっけな、ジュージューとかやつやん。
そうそうそうそうそう進化ってすごいなって
あれはすごかったよね。確かお金集めたけど作るって言ってたマニファクチャラがとんずらこいたんじゃなかった。
そうそう、でいや実は作るんだって言って最終的に出たのがすごいひどいもんだったんでしょ。
うん、あれはすごいわなんかそれ全然違うもん出してる。
これじゃない？
いや、ああ違うかも。
そうそうそう、
これ、あこれか。
あ、ジュージュ
ー。はい、
本当だ、一応出たんだ。あ、そう、クランチパッドって名前で出す予定だったんだよね。
そう、
テッククランチで、
で出す予定になってみんながすごい、みんな結構盛り上がりがあって、最終的にこれ2009年だね、全部起きてたのが。
さあこれちゃんと iPad の前にちゃんとしたものが出せてれば、うん、もうちょっと違ったものになったと思うよね。
そうだよね、 iPad 出たのが2010年だもんね、
うん、
いや分かんない、もしかしたら Apple はクランチパッドにインスパイアされたのかも
まさかの、まさかのクランチパッドインスパイア、うん、ありましたね。
ぜひ宮川さんも試してみてください、
うん、そうだね。いや多分去年とか一昨年とかだったら結構オフィスがコワーキング使ってたり、カフェとかで仕事したりしてたから、意外ともっともっとそういうところに投資したいと思ってたと思うんだけど、最近は結構オフィスの環境が充実していて、で家からオフィスも歩いてすごい近いから、若干ちょっと個人的な興味は冷めつつあるんだけどね。
なんとも言えない
いやでも個人的な興味っていうか面白いと思うんで、まあ、引き続きって感じですかね。
はい、
じゃあガジェットトークばっかりしましたけど、ダイスでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。